ーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ある伝統的な教会の話なんですけれども、その教会はですね、敷地の真ん中に教会が街道がありました。その街道のに行くには、人々は必ずその敷地の門をくぐっていかなければいけなかったんです。でもですね、みんなメンバーの方はそこ門をくぐり抜けるときにまず一礼をするんです。そしてその主にあったことを目をつぶって祈るんです。そして短く祈ってから中に入って、街道に向かっていくんです。ある小さな男の子がいました。彼もその列の中にいたんです。そしていつも通り目をつぶって、そして中に入っていきます。ある日その男の子の友達が、ね、日曜日何してるのって言ったんです。あ、日曜日、あのね、僕教会に行ってるのって言うんです。あ、そうなんだ、僕も教会行っていいって言うんです。あ、いいよいいよ、じゃあ一緒に行こうよ。そのお友達をね連れてくるんです。いつも通りその門の前に、立ち止まって、そして列に並びます。ここに並んでって言うんです。あ、分かったって友達も並ぶんです。そしてだんだんこう進んでいくんです。そうするとその、ね、友達はちょっと不安になってくるんです。こうやって見てね、何かしてる、ね、それで、友達に聞くんです。ねえねえ、あの人たち何してるのって聞くんです。そしたらね、男の子は、ああ、簡単だよって言うんです。え、何してるの。で、彼小さい声でこう言うんです。君はさ、数数えられるって聞くんです。数えられるよって言うんです。そしたら、うん、あのね、ここに入るときにはみんな10数えて入るの。僕はね、熱心だから15数えるけどねって言うんです。その男の子もね、おそらくね、不思議に思ったんでしょうね。大人たち何やってるんだろう。大体見てるとね、1、2、3、10、あ、10ね、数えるといった、あ、まただ、じゃあ僕も10数えようと思ったんでしょうね。まあ、ちゃんと大人が説明しないと子供はね、こう間違ったメッセージを受け取ってしまうっていうことですよね。私たちの神様もたくさんさまざまな形で、メッセージを語っている。それは今でも語られている。これが先週のメッセージのテーマでした。例えば聖書の言葉を通してその時の問題解決のヒントを与えてくれる、または祈りの中で平安を与えてくださったり、あ、こういうことなのか、そう悟してくれる。それだけじゃありません。今私たちが見ている10章を見ていると、神様は御使いを通してコルネリオという人に語りかけました。またペテロに対しては幻を通してメッセージを与えたんです。少しこの10章を振り返りますと、このコルネリオという人は神様に、見つかるとしてね、こう語られます。ペテロという人、シモンという人を招きなさい、こう言うんです。カイザリアというね、地方に、その町にいたんですけど、少し南に、あるヨッパという町にいるシモンという人を招く。そのためにこのコルネリオという人はその手下を、部下をね、そこに送ります。一方ペテロはそこで神様から幻を与えられます。そして幻を通してペテロは今まで関係を持っていなかった、あまり持たなかった外国人、異邦人たち、彼らも受け入れなさい、そういうメッセージをペテロもいただくんです。そのメッセージを、幻をいただいてから、コルネリオの部下たちがそこにやってくるんです。彼らも異邦人です。そうか、そう思ってコルネリオのもとにペテロも行くんです。そして先週の箇所はそのペテロとコルネリオが自分たちが見た幻、そして聞いたそのメッセージ、神様からのメッセージをお互いがシェアしていたんです。そのシェアをした後にペテロは今日の初めの箇所でこう言ったんです。これで私ははっきり分かりましたね、こう言ったんですね。なんかこうモヤモヤしているものがね、あ、 とはっきり分かるとすごく気持ちいいですよね。どうですか皆さん、ドラマ見ててたくさんの伏線がある、どうなってんだろう、最後にその物語の最後に、ね、それが解決、はあ、すっきりした、ね、ペテロも今まで自分に語られた幻とコルネリオのメッセージ、それをずっと思い巡らして、あ、これが神様が言いたかったことだったのか、そうはっきりと分かったわけですね。ペテロがはっきりと分かったこのメッセージをね、私たちもはっきりと分かるようにね、今日はねここをね見ていきたいと思うんです。まずね、ペテロは何が分かったかというと、私たちの主は全ての人の主であるということを知ったんです。35節で、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられているのです。また全てのイエス・キリストは全ての人の主ですってペテロは言ってるんですね。当時はまだユダヤ人以外に、まあ、先ほど言いましたけれども、積極的にイエス・キリストのメッセージは伝えられていなかったんです。なぜかというと、異邦人や外国人とユダヤ人たちは関係を持たなかったからです。ただこれは文化的に持たなかったわけではありません。立法、旧約聖書の立法というところに、この戒律を守って、いましたけれども、その立法の中にもこの異邦人と関係を持ってはならないということが書いてあったんです。まあ、もちろんこれは差別をする、そういうわけではなくて、彼らが信じている偶像の神に触れてはいけないから、その習慣をユダヤ人たちが、イスラエルの民が吸収すると、また彼らも信仰がそれてしまうから、だから私に集中しなさい、私を見なさい、こう神様が律法を与えたわけですよね。でもペテロはこの幻を通して福音がこれから世界に広がっていく、ね、それは民族レベルの話じゃない、これは世界レベルの話である、ね、私たちの神は全人類の神である、そうペテロははっきりと分かったんです。つまりね、イスラエルを今まで愛し導いた神は他の民族も同じように、他の種族も同じように愛しているということが分かったわけですね。今主っていう言葉、また賛美には主っていう言葉が使われます、ね、もちろんこれは神ご自身のことを言いますけれども、この主という言葉は旧約聖書でヤーハウェっていうふうに書かれている言葉なんです。特にこのヤハウェって書かれているこの主という言葉は旧約聖書では太字になっています。細字の主、まあ、これは主って意味です、まあ、何かの、ね、こうリーダーとかのことですけれども、このヤハウェという言葉、これは全部太字になっているんです、ね、ぜひ見てみてください。そしてヤハウェ主という言葉のこの意味はですね、私は誰の助けも必要としないで存在できるものである、ね、私はあるというものであるって神様は、ね、説明します、ご自身をね、誰の助けもいらない、ね、ということはね、また全ての創造主であるという意味があるんです、ね、つまり主は神ご自身であり、この世界を、そして全てを創造したお方であるということなんです。でね、多くの場合は作られたもの、何か作られたものはその作り主の助けが必要なんです。必ずね。例えばこのここに椅子がありますけど、椅子が壊れたらこの椅子をね、出しているそのメーカーに送ります。僕たちでも直すことできるかもしれませんけれどもね、部品とかがなければそこに送るんです。これは電子機器もすべてそうです。そして私たちも同じです。私たちも私たちの人生に何かがあった場合、いやそれだけじゃなくて、日々歩んでいく上で創造、被造物である私たちはその創造主、作品である私たちはその作者の助けがいつも必要なんです。だって人生何かあった時にサポートセンター電話したくないですか。自分でこれからどうすればいいんだろう、そんな時にね、こうだよって教えてくれたらいいですよね。もちろん神様はそういうふうにして私たちを導いてくださるお方です。でもね、皆さん安心してください。神様ご自身もね、イザヤという預言者を通してこう語られてるんです。イザヤの46章の4節です。私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、 救い出すって書いてあるんです、ね、から私たちが一生懸命しがみつかなかったとしても神様は私たちを背負ってくれるって言うんです、ね、でそれはね生まれてから老いる日までいやもう一度私たちが神様に会う天国に私たちが行く日まで私たちを神様は背負ってくださり助けてくださるわけですよね。これは私たちと神様に与えられた約束なんです。だから神様は必ずその約束を果たされるんです。このイザヤの言葉に、まあ、応答するかのように詩編の100編の作者はこう歌ってるんです、ね、詩編の100編の3節は主は私たちを作られた、私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れって書いてあるんです。よく聖書では羊という言葉が使われます。もちろん当時は家畜として飼っていたり本当に生活の一部にそういう家畜の動物、羊がいたりヤギがいたりしたんです。でも特にこの羊という動物はこの誰かそばにいないと生きていけない弱い動物だ。また目も弱視である、ね、誰か導く人がいなければ滅んでしまう、死んでしまう、そういう弱い動物だとして知られていますし当時の人たちもそれを知ってたんです。だから必ず羊は導く人が必要だったんです。つまり羊飼いが必要だったんです、ね、私たちの人生にも羊飼いが必要なんです。羊飼いである神様が必要なんです。そして全ての人を神様はご自分のもとに招いていてあなたを愛してるよ、助けたいよ、守りたいよ、ね、こう思われていらっしゃるんですよね。全ての人の主なんです。これはたとえ仏教だとしてもイスラム教だとしても、ね、何を信じても何をしていてもどんなに悪いことをしていたとしてもね、いいことをしても全ての人の主なんです。そして全ての人がこの創造主の助けが必要なんです。ペテロはその幻を通してはっきり分かったんです。私たちの神は、私たちの主はこの全世界の人の主なんだ、そう思ったんです。そして今日のポイントの2つ目として、その主ご自身が全ての人を招いているからこそイエス・キリストの十字架も全人類のためであったということを改めて理解したんです。今日の36節から40節ではイエス・キリストのことをこう話しています。37節で、あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後ガリラヤから始まってユダヤ 全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されましたと、こう言ったんですね。ナザレのイエス、この方はメシア、ね、救い主で神の威厳さを持ち力と愛、奇跡と印で満ちている、そして悪魔さえも太刀打ちすることができない、偉大な方であったんです。しかしこの方が、殺されてしまうという出来事が、まあ、起こったわけですよね。39節では、私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しましたって書いてあるんですね。この、神に使わされたイエスは殺されてしまった。でもこの十字架の死でさえも神様の計画の中にあったんです。このカルバリの丘での十字架の死はユダヤ人だけではなくて全ての人類の罪の身代わりだったんです。こういうのね、じゃあなぜ死ななきゃいけなかったんですかとね、こうおっしゃる方います。それはね、至ってシンプルです。神の前に私たちの罪はね、神ご自身であったイエス・キリストの命をもってでしか贖われない、償われない、まあ、それほど重いものだったんです。でも私たちを愛するがゆえに、その私たちの全ての罪の身代わりとなってイエス・キリストは十字架にかかったんです。そしてこの後にもしイエス・キリストが 死んだままであったら、葬られたままであったら、その辺の一般人と一緒です。聖書は、まあ、もちろんこのペテロもこう言っています。しかし神はそのこのイエスを3日目によみがえらせ現れさせてくださいました。イエスキリストは3日目によみがえったんです。そしてね、落胆していた弟子たちのもとに現れて、そしてもう一度励まして勇気づけて、そして使徒の働きの最初の方の、ね、場面で見ましたね。イエスキリストが天に登っていかれた、帰っていかれた、そういうシーンがありました。このように話すと、イエスキリストの話はね、なんとなくこう分かる。でもね、この復活の話がね、なければ信じられってこうおっしゃる方もいるんです、ね、でも考えてみたら、この当時の弟子たちにとって、ね、このよみがえりこそがイエスキリストが神ご自身であった、旧約聖書で予言されたメシア、救い主であったということを確信させたんです。例えばです、ある人はこう言うんです。いや、イエスキリストはね、よみがえったっていうけれども、いや、実はね、死んでなかったんじゃないか、ね、これはね、聖書の福音書しっかりと読んでいない人がこう言います。なぜかというと、福音書を読んでいくと、イエスキリストが十字架にかかって、十字架のシーンです。最後にイエスキリストは脇腹を槍で刺されます。水が吹き出た。これはね、肉体の死を表したんです。そしてローマ兵はそれを見て十字架から下ろしたんです。これはね、死が完全にこの体が、なくなっている、死をね、確証させるものだったんです。だからなくなっていました。ある人はこう言うんですね。確かにじゃあ亡くなった、ね、でも3日目の朝、墓が空っぽになっていた。あれは弟子たちが盗んだんだっていうんです、ね、そう疑われたことももちろんありました。でもです、皆さん、もしその亡骸を弟子たちが盗んだとしたら、その亡骸がどこかにあるんです。どこかに隠した、埋めた、まあ、そう例えば仮定したとします。でもその後にです、このイエスキリストのメッセージを弟子たちが伝えに行くんです。その周辺だけじゃないんです。ヨーロッパ全体に伝えに行くんです、ね、嘘のためにヨーロッパに行けますか、全体にね。いや、それだけじゃないんです。伝えに行って十二弟子の中の大半は殉教したんです。つまりイエスキリストの福音を伝えていたからこそ彼らは殺されたんです。もし伝えていないといえば釈放している、ね、いや、もうあの十字架の死と復活は本当だったんです。こう言って殺されていったんです。もしこれが弟子たちの仕業で盗まれたら、どっかの誰かは口が滑って、いや、実はって言ってもおかしくないぐらいの彼ら人生を送ったんです。でも彼らはそう言えなかったんです。なぜかというと、ね、彼らはそれを見たからです、ね、で、ある人はね、いや、ローマ兵が盗んだんじゃないか、でそれでローマ兵が隠した、これも考えにくいです。こんなことをしたらローマ兵自体が十字架にかからなければいけないです、ね、ともすればね、選択肢はもう一つしか残ってないんです。それはイエスキリストは聖書が記してある通りに十字架の死の3日後によみがえった、ね、それが確かだったからこそ弟子たちは命を懸けてこれを伝えていったんです。命が狙われても弟子たちは曲げなかったんです。いや、曲げないんじゃなくて曲げられなかったんです。なぜかというと、彼らはその全ての目撃者だったからです。皆さん、目撃したことを、いや、嘘でしょって言われて、いやいや、本当だからって普通言いますよね。弟子たちもそう言って、いや、嘘でしょ、いや、私は見たんです、目撃者なんです。今日のペテロもそう言ってます。41節で、しかしそれは全ての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後ご一緒に食事をしました。私は目撃者なんです。だからこれを伝えてるんです。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするように言われたのです。43節で、イエスについては預言者たちも皆この方を信じる者は 誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。こうペテロは言ったんですね。ペテロは神の愛は全人類に示されたんだ、そして恵みとして信じるというシンプルかつね一番簡単な方法でこの救いが与えられたんだ、こうね、コルネリオたちに、この弟子たちに対して、語ったわけです。なんでね信じるっていう方法を神様は、使ったんでしょうね、これ選んだんでしょうね。なぜかというと何かをしなければいけないとすれば平等じゃないんです、ね、恵みっていうのは全ての人に与えられているものなんです、ね、信じるのは私たちの心です。そしてね神様の前にね謙遜に受け入れますとね心から願う人を誰でも神様受け入れてくださるんです。エペソの2章の8節から9節、こういう言葉がありますね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。神様からのプレゼントです、ね、行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです、ね、あ、俺はこれができるから神様に助けてもらえるんだ、神様と共に歩めるんだ、そう誇る人がないために信じるというシンプルかつ一番簡単な方法で全ての人が受け入れられることができるようにこの信仰による義っていうのをね、私たちに与えたんです。全世界の人がこの救いを受け取ることができる、ね、そしてこの十字架さえも全人類のためだったんだ、そうペテロはねはっきりと分かったんです。1800年代のイギリスの話です。あの当時ね救世軍、これ英語で言うとサーベーションアーミーっていうんですけどね、救世軍といって、まあ、ウィリアム・ブースという牧師を中心にね社会に貢献するというクリスチャンが中心になった活動がこうずっと広がっていったんです。でウィリアムさんは私たちはボランティアのアーミーではなくて救いのアーミーだって言ったんです。つまりねただボランティアをしてただ貢献するだけじゃない、ね、一つ一つの魂を思って一人一人の人を思ってそして彼らがもう一度作者である神様とつながることができるように福音も私たちは持っていく、ね、だからサルベーションアーミーなんです、ね、救いのために兵士としてキリストの兵士として、たくさんのところに、行くそのミッションを成し遂げるっていう意味ですよね。あの特にねあの彼らは貧しい人たちにリーチアウト、まあ、してい、ったわけだったんですけれどもね、その救世軍の中にあの評判の素晴らしいおじさんがいたんです。彼はスロッス親父おじさんって呼ばれた人だったんです。この人はもともと有名な泥棒だったんです、刑務所に入ったことは合計で40年です。川の鞭で打たれたこと8回、イギリスの南部にポートランド島という島があるんですけれども、ここに刑務所があるんです。いつもこのポートランド島の刑務所にお世話になっていた親家になるので、彼はポートランドのお大名というね、まあ、英語でねあだ名がついたぐらい、いやそれだけじゃなくてもう警察とかもう刑務所さえもね厄介すぎて嫌になるほどの人だったんです。でも彼はある日刑務所を出た時にこの救世軍の宿泊施設でお世話になるんです。その時に救世軍のスタッフからイエス・キリストの十字架そして神の愛について彼は聞くんです。そしてなんと彼はイエス・キリストを信じるんです。それから聖書を学んだり教会に行ったり、していくんです。でもそれだけじゃなくて彼はこのサーベーションアーミー救世軍に自分の身を投じてそしてそれから熱心にこの自分の人生を捧げてたくさんの人に今度は自分がリーチアウトしていった、人なんです。それだけ悪いことをしてきたからこそねなんかそういうね人々のね心も分かったんでしょうかね。彼がですね、こんな風に自分の書記に残してるんです。 鉄の鎖も400度の鞭も40年の刑務所生活も私の心を変えることはできなかった。しかし神の愛は瞬く間に私の心を変えてくださり、今日までその恵みの深さを教えてくださっている。実に感謝であると言ってるんですね。私たちの神様は愛のお方です、ね、そして共に歩むと決めた人、を助けてくださる。そしてね、いつでも最善に導いてくださる方なんです。その恵みが全ての人に与えられている、ね、全ての人がその神様のもとに招かれているんですね。そして、私たち、あなたにもこのね、権が、与えられているわけです。それをね、今日もう一度ね思い起こして、今週もねこのいつも最善をなしてくださる神様を見上げて歩んでいきましょう。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちに恵みを与えてくださり、そしていつも私たちを導いてくださり祝福してくださる方であること感謝します。神様、あなたが十字架の死そして復活を通してこの全世界に恵みを与えてくださいました。あなたご自身が痛みを負って、そして、救いなしてくださったことを感謝します。これが私たち全ての人に与えられていることをもう一度思い起こします。その恵みに感謝します。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。それではしばらくの間祈る時間です。